イエス様がお弟子さんたちに祈りを教えてくださいと頼まれまして、そして教えてくださった祈りがこの主の祈りと言われるところであります。そして今まで、主の祈りの前半の部分、神様のことを祈る祈りが、9節から9節10節とあると、ここには3つありますとお話ししました。そして、前回、は11節の後半の部分ですね、私たちの必要を祈るという祈りについて、いました。それが11節の私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいです。そして今朝は12節の私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、この私たちについての祈りの2つ目、これを見てまいりたいと思います。で、このところはとっても実は問題っていうか疑問の多い箇所でもあります。いろんな人がつまずくところでもあります。そしてまた同時にこのところは逆に言いますと、福音が福音として本当に受け入れられているかどうか、私たちクリスチャンがイエス様によって神様に罪許されたということを確信できるかどうか、いやしているかどうかって言ったらいいんでしょうかね、それがよくわかる祈りなんです。で、このことを見てまいりたいと思います。で、実はこれと同じこの主が教えられた祈りにはもう一箇所、実は、ルカによる福音書の11章にあるんですね。ルカによる福音書の11章ちょっと開いてみましょうか。11章の一節から見ますと、お弟子さんたちがイエス様のところに来て、私たちにも祈りを教えてくださいと言われたという記事が一節にあります。そして二節以降、イエス様が教えられた祈りがこうであります。祈る時にはこう言いなさい、父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますというふうになっております。で、このところでマタイによる福音書の先ほどのところの6章の12節、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたというのと同じ祈りなんですが、ここには多少微妙な違いがありますね。で、マタイの福音書の方では負い目となっています。でもルカの方では罪という言葉になっていますね。そしてまたこのマタイの福音書の方では許しましたという表現ですが、ルカでは許しますというふうになっています。で、別の訳ですとですね、許しているとも訳している聖書もございます。で、またもう一つはマタイとマルコのルカの違いは何かと言いますと、マタイにはみなという言葉が入っておりません。でもルカにはこのみなという負い目のあるものをみな許しますというふうに、みなというふうに言われているところの多少の違いがございます。で、じゃあマタイとルカではどう違うのかと言いますと、言葉が多少違うということもあるんですが、それだけではなくて多少強調点が違うだろうと思います。で、どういうことかと言いますと、この負い目というふうにこの訳されたこの言葉はルカでは罪というふうにこう訳されていますよね、言われています。でもその罪という言葉には何種類かの言葉があるんです。まあよく使われるのがハマルティアというその的外れっていうのが罪という言葉の意味ですよって一般的によく言われます。ですから罪と訳しても特に問題はないんですが、ここのところではそのハマルティアが使われているんじゃなくて、このオフェイレーマっていう言葉が使われています。 アマルティアじゃなくて。で、ここの、この言葉とそのアマルティアのこの違いっていうのは何かというと、負い目と訳したのことは、実は非常に日常的な現実的な罪のことが言われるときに、この言葉が使われるように思われます。で、この負い目という言葉を別の言い方をしますと、借財のこと、まあ、この当然支払うべきものを支払わず、そしてその義務をこの果たさないこと、これがここで言ってる負い目なんですね。だから負い目があるっていうのは借金を返さない状態なんですよね。当然返さなきゃいけない、だから負い目がある。で、こういう場合も実は罪という言葉で日本語では訳されている言葉です。で、さらにですね、ここにはこの人と人と果たすべき事柄を果たしていないということの意味なんだそうです。ですから日々の生活の中でクリスチャンが、まあ人間だって言ったらいいでしょうかね、神様の前に果たすべきことを果たしていない状態の時にこの言葉が使われるんです。ですからこの負い目っていうのとこの罪っていうふうに訳されるアマルティア等ではちょっと意味合いが違うようです。ですからここのところでとっても重要なことはいいですか、ここで言われているこの私たちの罪をお許しく、ごめんなさい、マタイの6章の方の12節の私たちの負い目をお許しくださいって言ってる場合には、日々の神様との関係の中でお返しているその負い目、なすべきことをしていないということに強調点が置かれているのであって、私たちが許されているか許されていないか、救われているか救われていないかということの問題をここでは取り上げているんじゃないということを知っていただきたい。だから救われているのにまた救ってくださいというふうに祈るのかというと、それちょっとおかしなことであります。ですからここでマタイが言っていることは、日々の生活の中で犯してしまう、神様の御心にかなわない、合わないそのことをしてしまうということがどうもここでは言われている強調点のようであります。ですからこの聖書の箇所で非常に2つの大きな誤解が歴代の中で起こっています。それはどういうことかと言いますと、一つはですね、クリスチャンは許しをもう求める必要がないとする考え方であります。で、なぜかと言いますと、この考え、こういう考え方をする理由は2つあります。一つはですね、キリスト教信仰によって義とされているのであれば、あえてもう許しを求める必要がないじゃないか、だからこのお許しくださいなんて祈ることは必要ないというふうに考える人がいる。で、これは先ほど言いましたように、イエス・キリストによって救われて義とされているということの理解が間違っているところから来ています。信仰によって義とされるということは、神様がイエス・キリストの人格において私たちのこの過去に犯した罪、そしてこれから犯すであろう罪の一切の刑罰を神様の前にあがなってくださった、代わりに受けてくださったので、もう私たちは受けることがないという意味で救いっていうのは完全です。で、その意味でのこの負い目をお許しくださいという意味ではないんだということと混同しているっていうことです。ですからここのところでその負い目と訳しているのは、私はある人は罪と訳してもいいんですよというふうに聖書のこの下に12節のところに、あるいは罪っていうふうになっていますけれどもね、でもやっぱり罪と訳さなかったことの方がいいんだろうなというふうに私は思うんです。やっぱり負い目と罪とは混同しやすいので、ですから負い目って言った方がこれは正しい理解に導く訳だろうと思います。で、私は逆に言うとこれも言えますよね。だからイエス様を信じて救われているってことは、これは一回限りです。で、このことは変わりません。で、この救いっていうのは過去を犯した罪に対しても贖いとしての十字架の贖いがあります。そしてそれはただ単に過去だけじゃなくて、これから犯してしまうであろう罪に対しての支払い、刑罰、そういったそれももう許されています。 ですからイエス・キリストの十字架の贖いを信じることによって、信仰によって永遠にもう裁きを受けることはないということだけははっきりしてる。でもここのところで言っている言葉だから、もうクリスチャンは神様の前に許しを求める必要がない、つまり悔い改めることなんて何一つないんだというふうに言っているわけではないということを、そこを混同しているところから来てしまいます。ですから祈らなくてもいいっていうのをそのように混同してしまいます。でイエス様は先ほど言いましたように、過去だけではなくて将来に犯すであろうこの罪を十分に処理してくださったこと、そしてイエス・キリストの義を私たちに注ぎ込んでくださったこと、そして今私たちを主にあって義としてくださった、そのように宣言をしてくださったということは、私たちは立場が変わったってことなんです。これは法的にですよね、神様の前に裁きを受けて滅んで当然の立場の者がイエス様の贖いを信じたので救われるという立場に変えられたということであります。そのことと、私たちがもう全然これクリスチャンになったら罪を犯さなくなるということとは全くそれは意味が違うのであります。でこのところを区別しないところから来る問題で混乱であります。で2つ目はどういう問題があるかと言いますとですね、許しを求める必要がないとすることの2つ目の理由として、キリストを信じて救われている人は清くされているので罪を犯すことはもうないっていうふうに言うんです。でこういうふうに考える人がいるわけです。でこれは聖化ということを誤って理解してますね。イエス様を信じて私たちは清いものと義人とされたということと、これから全然罪を犯さない、神の御心に従って全く間違いなく生きていけるということとは違うのであって、先ほども言いましたように義と認められたということであって、私たちの性質が一瞬にして変わって、そしてもう全く罪を犯さない、嘘をつかない、神様の御心に全部かなったことをしているというふうになるんだ、いやなっているんだ、だからあの人ちょっとクリスチャンというけど変なことやってるよねって、であなたそれ間違ってませんって、いやあなたに注意される必要はありません、私はもう清いんです、悔い改める必要はありませんというふうに言う人がいるんですね。そういうこうあるグループの人たちはそのように言って、そしてとっても大切なことを忘れています。何かと言いますと、ここでイエス様が言われているこの私たちの負い目をお許しくださいと祈りなさいと言っていること、そのことを否定してしまうっていうことです。イエス様が教えられた祈りは無意味だというふうに言っていることになってしまいます。ですからこれは神様を信じていると言いながら神の言葉を信じているんじゃなくて、自分の考えを信じているということになってしまいます。ですからこれは神様を信じて救われていると言いながら神による成果を信頼しないのではなくて、そうではなくて自分の論理的な結論に信頼をしている、そこの間違いであります。ですからここでさらにイエス様はこういうふうに教えています。ここで私たちの贖い主であるイエス・キリストご自身が私たちの教えてくださっているのは何かと言いますと、私たちの負い目をお許しくださいと言っています。このように命じておられるんですが、この命じておられることの中にさらにこの命じておられるということがまず覚えなければならないということと、このことは実はヨハネによる福音書の中でこの13章の中で語っている、じゃあ起こった出来事があります。ヨハネの福音書の13章と言いますと思い出すのは何ですか。イエス様が十字架につけられる前の日にですね、捕まる前の日に お弟子さんたちと最後の晩餐をします。そしてイエス様が食事の後こう手ぬぐいを取ってね、手ぬぐいっていうのが日本的ですけれども、あの手ぬぐいを取ってお弟子さんたちの足を洗い始めた。そうするとペテロがね、もう主よそんなことしないでくださいっていうふうに言ったという記事がありますよね。そしたらイエス様がこの、もし私がこれをしなかったらあなたと私と何の関係がありますかと言った後、ペトロがこう言うんです。13章の9節です。ヨハネの福音書のね、主よ私の足だけでなく手も頭も洗ってください。続いて10節、イエスは彼に言われた。水木し、あの水浴ですから、水木したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが皆がそうではありませんと言っています。これは一回限りの全身の洗いというものはもういいよって言ってるんです。だけど日々歩く生活の中の足は汚れているでしょ、だからそれを洗うんですというふうに言われましたね。ですから私たちがこの義とされた後もこの世の歩みの中で罪に汚れ汚くなる、これは全てのキリスト者について言えるということであります。私たちは自分は義とされていることを知っています。しかしなお私たちは個々の罪を犯してしまい失敗をしてしまいます。このために主の許しと祝福を必要としているんだということを覚えなければならないという祈りであります。そしてさらにですね、ヨハネはこのことをさらに、ヨハネの第一の手紙を見てください。このことを踏まえてって言ったらいいでしょうか。別の表現でこういうふうに、ヨハネ第一の手紙の1章の8節から9節です。8節で、1章8節、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。こう言っていますよね。ヨハネはこういうふうに手紙を書く。で、この手紙を書き送った相手は誰ですか。ミシチェですか。違うんですよね。教会に集っているクリチャンたちに対してこれは書き送っているっていうことに目を留めなければなりません。つまりクリチャンであっても信仰の生涯を歩みながら、やはり罪に陥ること、つまり過ちを犯すこと、そういうことがあるっていうふうにヨハネは言っているんです。ですからもうクリチャンだから悔い改める必要はない、お許しください、お意味をこのお許しくださいというふうに願う必要はないんだということは、いかに誤っているかということが分かると思います。そしてまたそれは私たちの現実のクリチャン生活の中にもそれは実感としてあるんじゃないでしょうか。私自身も本当にそのことは日々覚えるわけであります。で、こういう祈りは逆に言うと、もう一つとってもこれはまたこの祈りをしなさいと言われているイエス様のこの命令は、私たちによって苦しみではなくて、いやむしろ恵みなんだということを覚えていただきたいんです。なぜかというと、こういう祈りはクリスチャンでなければ祈ることのできない祈りだからであります。主イエスキリストによって神の子とされている私たちクリスチャンだけが神様に対して天にいます私たちの父よと祈ることができる、あま父よと祈ることができるからです。未信者の人ではこう祈れないんです。天のお父様、私のお父様とは言えないのであります。そう言える立場に置かれているのがクリスチャンです。で、私たち意味で私のお父様と言って祈ることができるということは、主なる神であられる父に対する私たちの関係がどんなにすごい関係にあるかということが私たちに教えられているところですよね。で、そのことをこの前提にしまして、だから そういう素晴らしい関係にあるんだから、つまずき、また父を悲しませ、そして父に対して罪を犯したことに気づいた瞬間に、私たちはそれを告白して許しを求めて、そして許された確信をいただく必要があり、またできるんだということです。どうですか、どこだか分かんない怖い人に、私はこういうふうに悪いものですなんていうふうに罪言えませんでした？だってそれをネタに何言われるか分からないでしょ。何されるか、もしかしたら脅されるかもしれませんよね。ですから自分の弱さだとか罪深さだとか犯した罪というものをやたらめったら誰にでも告白できませんよ。それこそ告白したら大変なことです。だけど父なる神に対してはそうしなさい、いやそうできるんです。なぜならば私のお父様と言える相手と私との関係だから、だからそれが言えるんだと。しかも私のお父様と言えることができる関係っていうのは、ただ単に漠然ととかその人の思い出だとかではなくて、はっきりとことされたという理由があるわけです。それはイエス・キリストを通してね、道なる神のその犠牲を通して私たちの罪が許されて神のことされたからですよ。本当に私たちはイエスとは違って神のことされる資格のないものが、一方的な恵みによって神のことされたんです。そして私と神様は、私お父様と子供という関係になったわけです。父と子の関係というのは、これは信頼をして、そして期待をして、決してそれは裏切られない関係であります。ですから私たちが自分の罪を告白するっていうことは、逆に言うと本当に信頼をしてますっていう意味でもあります。私たちは自分の自身の心の内にある、ですからこの暗闇って言ったらいいでしょうか、それを知らない、または認めることを躊躇するならば、神の御前に大胆に出て罪の許しをいただく確信がないことを表してしまいます。私たちは許された確信をいただく必要がありし、またそれができるのであります。じゃあどういうふうにしてその確信を持つかって言ったならば、自分の罪を告白しても大丈夫な人、安心して告白して、そしてまた許しをいただける人という信頼を日々の祈りの中で私たちは持つことができるとの祈りであります。ですから私たちはこういうことも、だから私は言えると思うんです。罪意識と心の中にある罪の自覚が鋭い人ほど、一番神の許しの恵みを深く味わい知ることのできる人というふうに言えるのではないかと確信しております。で、それだけではないんですね。この主の祈りの中で教えられているこの第2番目の事柄は、私たちに負い目のある人たち、私たちに負い目のある人たちを許しましたというこの言葉が、私たちは神に許されていることの条件とする解釈をする問題があります。この許しましたって言った時に、口語訳ではこう言ってます。私たちに負債のあるものを許したように、私たちの負債をもお許しくださいというふうになっていますし、新改訳ではね、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたとこうなっています。で、もう一つの共同訳という聖書は、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにとこうあります。まあ他の訳でも大体口語訳と同じような訳なんですが、この許すというこの言葉なんですけれども、この許すというこの言葉は実は嘆願、願うという、期待をするという意味を込めた許してくださいという願いの言葉のようです。で、この許すという言葉は、先ほど言いましたように罪と反対のことで、借金を免除するということです。そしてまた 罪を、その怒りを捨て去るとか、その怒りを遠くへ追いやるとかっていう意味のようです。ですからこの私の負い目をお許しくださいと言った場合には、神様は私の負い目を、この負債をこう怒りを遠くに追いやってください、つまり私に負わせないでください。そのことによって、神様の別の言い方をすれば、そのことによって日々の祝福を私から取り去らないでくださいというふうに嘆願している祈りでもあるということができますね。そしてここのところで一見しますと、私たちが神に許される条件のように見える言葉ですが、はっきりとしているのは、ここにありますように私たちに負い目のある人たちを許しましたから、私たちの負い目をお許しくださいとは言っていませんね。区切られているんですね。でさらに、この私たちの負い目のある人たちを私たちが許すという事実に基づいて私たちを許してくださいとも言っていません。ですから条件にはしていないんですね、ここのところで明らかに。そのことをしっかりと理解しておかなければなりません。そうすれば、私がじゃあ許したから、私が許したように神様私を許してください、これできます？私はもしそれが条件だったらば、私絶対に神様に許されないと思うんです。私たち許せます人、ましてや負い目のある人、まあ、僕がこんなことをこうなんかで言ったらおかしいですけど、でもね、ものすごく許すって大変なことですよ。すっごくきついことです。しかしパウロはこの許すということについて、私たちが自分の負い目、自分、私に対して負い目のある人を許すことについて、パウロという人は実はこのエペソ人への手紙とコロサイ人への手紙の中で、これちょっと開くのあれです、結構です、こういうふうに言っています。このエペソ人への手紙の中でパウロは、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと、エペソ人への手紙の中でパウロは4章32節で言います。そしてまたさらにパウロはコロサイ人への手紙の3章の13節でこう言います。互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいとこう述べているんです。で、これを両方合わせて考えますと、この主の祈りの中で6章のマタイの6章の12節で、私たちの罪を、この負い目をお許しくださいということを、次のところの私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたというふうにこう言っている中で、条件としていないよということと、パウロのこの2つの書簡の中から言われていることを合わせて考えてみますと、ここでは明らかに私たちが人を許したならば、神様も私たちを許してくれるよというふうな祈りをしているわけではないことがわかります。つまり神に対するこの負い目の許しがある意味で、自分たちに対する負い目のある者たちを許すことと密接な関係を持っているということを教えています。いや、密接な関係っていうのは条件という意味の関係じゃなくて、そうじゃなくて、ここには神様が私たちを許してくださった、だから許された者として互いに許し合いなさいとパウロは手紙の中で書いています。このことを前提にして、そしてまたこのマタイの福音書の中で言われている主の祈りの中で、明らかに私たちの負い目が許されるという、また許してくださいと祈る、その前提条件として、私が私に負い目のある人を許したからというふうには言われていないということから、このことを2つを合わせて考えてみますと、この密接な関係があるというのは、他の人を許すべきことをむしろ進めているということです。日常生活の中で神の無条件の許しがまず先に私たちの中に先行して祈られます。なぜこの私たちの負い目をお許しくださいと祈るように主が教えられたのか ということを考えてみますと、祈りですから毎日いつでも祈る祈りの言葉にこれを祈るようにと言われたわけです。別の言い方をすれば、私たちはどうしてこの言葉を持ってこの祈りをする必要があるのかということであり、なぜこういうような祈りをイエス様は私たちに教えられたか。それは私たちは神様からの許しをいただかなければ私たちは日々生きることはできないということを私たちはすぐ忘れてしまいます。つまり今生かされているのは神様によってイエス・キリストの十字架を通して神の子として生きるものとされたがゆえに、私たちは祈ることもでき、また神を信じる者としての生き方をこの地上で許されているんだということを忘れてはならない。そのためにこの祈りがなされたんではないでしょうか。私たちは神様の許しをいただけなければ私たちは日々生きることにはできないということを私たちに教えられる。私たちはそうでなければすぐに忘れてしまうからであります。神の許しがどれほどの恵みであるか、私たちに対する一方的な神の愛を私たちは忘れてはならないということを教えます。なぜこれがどれほどの恵みかということを教えられるかというと、次のところですね、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたというこの言葉なんですよ。これはとっても大変なことです。私たちにはできないことです。非常にできない。でもできないことをあえてパウロもあなた方が許されたように許しなさいと言っているんですから、私たちは本来できないものだけれども、今私たちはできるものとされたんだよということを覚えるってことです。それがなぜかって言ったら、イエス・キリストの十字架によって神に私たちは許されているんでしょ。だから私たちはこの神の恵み、許しというこの恵みがどれほど大きな恵みであるのかを、日々の罪をの悔い改めを通して、許してくださいというその祈りを通して、神の愛の大きさ、一方的な許しの偉大さ、それらを私たちは日々覚えることができる。私たちはこの前で日々の糧を今日もお与えくださいというふうに祈るということは、この日々の糧が与えられるということがただ単に与えられたというのではなくて、神の恵みと許しの中で与えられて今生きている、今生きているのは神様の恵みの中にあるからなんだよということを私たちが忘れないために、いや覚えるために、日々の糧を今日もお与えくださいと祈りなさいと言ったのと同じように、私たちが神様の恵みによって憐れみによって罪許されているということを、私たちは日々罪を犯してしまう、こんな私たちを今も祝福し導いてください、そのお方だということを忘れないために、また私たちの日々の犯してしまう罪をも許してくださるお方なんだということを忘れないために、この祈りを捧げるように言われたんじゃないでしょうか。しかもそれは私たちの到底できないことです。非常に難しいことです。難しいことだけれども、クリスチャンはあえてそれが言われるんです。なぜならばキリストの許しを知っているからです。キリストの許しを知っているものでなければ、私たちは日々私たちに対する罪を犯す負い目のある人たちを許すことはできないでしょう。なぜならばこれ難しいです。マタイによる福音書の中で18章にありますよね。これは何かっていうと、この莫大な借金をした人がこの王様によって許されたけれども、自分で本当にわずかな、そこから見れば本当にわずかなこの借金をした人を許せなくって牢屋に入れちゃったっていう話があります。でこの中で言っていますね、この借金を返すまで牢に入れたこの強欲なって言ったらいいでしょうか、その人はこの自分が許されている、大きな罪を許されているにかかわらず、自分が、ね、受けている小さな負債をなぜ許せないのか というふうに戒められたという例えがあります。私たちは人が自分に対して負っている負い目を許すことは本当に難しいことをここでは教えています。そしてそのほとんどの人がこの恩知らずのしもべのような行動に出てしまうことが多々あるんじゃないでしょうか。私たちは神に対する負債、負い目、的外れな罪を完全に許されていることを正しく受け止めることができるためには、自分がどれほど人を許すことに困難を覚えるかを日々知らされることによって、神様の愛の大きさ、偉大さというものを私たちは味わい知るわけであります。そして私たちは日々主の恵みなくしてはやっぱり生きられないんだ、神様の許しがあるから生きられるんだということを確認することができるんじゃないでしょうか。主イエス様はそのことを私たちに覚えさせ、教えるためにこの祈りを教えられた一つの理由だと思うのであります。その意味で11節の私たちの日ごとの糧を先ほども言いましたね、今日もお与えくださいとの祈りと同じ役割を持っているのがこの12節の祈りであります。日々の糧と今度は霊的な許しということの中に生きるということの、これも日々覚えることであります。私たちはですから、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという祈りをする必要があるんじゃないでしょうか。しかも許すことはできるならば間髪入れず、すかさず許すことが必要であります。しかもそして同時に、日ごとに私たちが神様からの無条件の許しを受けているということは、日々の糧をいただいているという現実から私たちは今生かされていることを絶えず意識し、また意識させられる祈りがこれではないでしょうかね。で、これは神によって自分の負い目が神に許されている、また証拠でもあります。許されているから今私たちは今生きるように日々の糧もいただいているんだよ。ですから裁く者に日々糧与えられないんだよね。だから日々糧が与えられているっていうこの恵みを覚えることは、日々許されているということ、また許すお方であるということを私たちは実感していくということなんですよね。ですから私たちは生まれながらの私たちにはおおよそできなかったことを、私たちはキリストによる神の愛を知っているがゆえに、今私たちは人を許すものとさせられているんですよということです。このように神の許しを意識し、人を許す根拠を持つものとして人を許す、そのために生きる、そのこの祈りはそれにそのような意味でとても重要な祈りと言えるでしょう。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの皆が本当に崇められ、あなたの救いが褒めたたえられ、また感謝の祈りが捧げられて、主の御業を心から感謝するものでございます。主をどうぞ日々あなたの許しと、またあなたの特別な贖いとによる完全な救いがあるがゆえに、アバ父よと呼んで、日々の歩み、あなたの恵みと祝福の中に生きることが許されていることを日々確認することができますように、この祈りを私たちの祈りとさせてくださいますように心からお願いいたします。私たちはこの祈りを通しまして、あなたによって霊的にも、またこの生きる本当の意味においても主を味わい知ることができますので、どうかこの祈りが私たちの現実の祈りとなりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。